えと
久美子の栄養カフェ。
以前にいくちゃんが紹介してくれた動機づけ面接っていう技法があるっていうのを教えてもらったんだけど、それのセミナーがあったのでオンラインセミナーに参加してきました。
はあ、どうでした？
報告をして私はもう一度復習をさせてもらいたいなと思います。私たちはカウンセリングの技法を習ったじゃないですか、長く、うん、それにすごく近いんだけど、もうちょっとわかりやすくて、なんていうかやりやすい、
うんうん、
やり方なんやなって、こう重なってる部分はすごくあるんだけど、結構私たちがやったカウンセリングってすごいトレーニングがいってたじゃないですか、
うんうん、
で相手の感情を拾い上げてっていうところとかもなかなか難しいというか、文章を読むだけじゃ取り入れるのは難しくって、カウンセラーのスーパーバイザーがついてもらった上でやらないとなかなか真似できひんっていう部分があったんだけど、動機づけ面接はそうじゃなくって、
うん、
最後に先生がおっしゃってたのは、練習で必ずできるようになりますっていうこと、うん、それが自分だけの練習で必ずできるようになるし、すぐ取り入れられるっていうのが、すごくいい、栄養指導に取り入れるのにはいいなと思ったので、
うんうん、
今回のセミナーは参加者は全員栄養士だったので、栄養指導に取り入れる面接技法のチェンジトークを引き出す栄養指導っていうテーマで、動機づけ面接を栄養指導に用いるっていうのをセミナーに参加したんですけど、
うんうん、
この方法だったら取り入れやすいなっていうふうに思いました。自分たちが勉強したカウンセリングの方法との違いをメインに説明しようと思うんですけど、
うん、
クライアントの感情の強いところを拾い上げて返すっていう作業をしてきたと思うんだけど、うん、この動機づけ面接ではクライアントの言葉がその行動を維持しようとしている言葉なのか、変えたいと思って使っている言葉なのかっていうのを見極めて、その言葉を整理して、順番を並び替えたり、要約したりして返すっていうやり方なんですよ。
うんうん、
なので、割と、時間もあんまりかからなくて、効果的に相手に返すことで、行動変容の支援ができるっていう話だったので、
うんうんうん、
これだったら、私がその過去にカウンセリングを勉強して栄養指導に取り掛かった時に、なんかちゃんと聞けてるんだけど、なかなか相手の行動変容がうまく支援できてないなっていう感覚があったんだけど、患者さんがこう辛い気持ちとか、やりたくないっていう気持ちを強く訴え張ったら、それを繰り返してたので、どんどんこう、一緒になって悪い方向に行ってしまうっていう栄養指導になってた時もあったんだけど、動機づけ面接の場合やったら、チェンジトークっていうのをどこにあるかっていうのを聞きながら考えて、それを繰り返すっていうことをやるので、なんか一緒になって悪い方向に行くっていうのはなりにくいなって思ったので、効果があるんやろうなっていうふうに思いました。
なるほどね。うん、なんか私もカウンセリングをやってたので、今の話はすごく、納得というか、そういう違いがあるんやっていう、その差はね、すごくわかりました。実際に、こう、そのセミナーでね、聞いて学んでみて、患者さん自身がチェンジトークをしようとしているのか、維持トークをしているのかっていうのは聞いてたらわかる感じでした。
もう次々事例を、患者さんとその先生の会話の事例を出してくれはったので、すごくこう、わかりやすかったんです。 スライドに文字を入れて、会話の文字が入ってるので、言葉にして聞くだけじゃなくて目でも読めるから、講義の中ではすごく理解がしやすかったんだけど、実際の話の中でだったら、会話が文字にされることはなくって、ひたすら聞くだけなので、慣れるまではある程度時間がかかるかなって思いましたね。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
例えば、禁煙についての事例だったんですけど、禁煙はそんな自分には無理です。うんうん、仕事の合間のタバコは大事やし、やめたら仕事ならんですわとかって言わはるじゃないですか。うん、で、その後に、まあ、子供が生まれた時に禁煙しようと思ったんですけどね、みたいな感じで言わはるんですけど、私はその、カウンセリングの初心者の時は、無理ですよねって強く言わはるから、それを繰り返してたんですけど、うんうんうんうん、そうではなくて、あ、子供が生まれた時に禁煙しようと思ってたんですねっていうチェンジトークの方を有効に使って繰り返すみたいな。そんなイメージなんで、うん、今週聞いたところなのでやったことはないんですけど、でもこれをその20年前に聞いてたらすごくわかりやすかったって思うだろうなって思います。やってることは同じなんです。その動機づけ面接っていうやり方をやってきたけど、それをこう体系立てて言語化して説明されて、
うんうん、
あ、納得したっていうか、あ、そういうことやったね、自分がやってきたことはそういうことやったんやな、みたいな。自分がやってきたことをちゃんとこう説明できるようになったっていう感じですかね。
現場で即活かせる、それまでのこうトレーニングが少ないっていうのはすごく活用しやすいところですよね。
うん、そうですね。ただその私がそのね、一緒にやってたカウンセリングがすごく気に入ってたのは、ものすごいパワーがあるじゃないですか。うん、深めれば深めるほど、うん。それから行動変容しようっていうエネルギーが高ければ高いほど、ものすごいパワーを発揮するから、
うん、
そこまではできひん。当然、まあ、栄養指導の中でそれが必要になるって、まあ、10人に1人ぐらいですけど、そこまではできひんやろうなと。診療の中で、こう、次々と患者さんが来て、
うん、
たくさん話をしていかなあかんっていう中だったらいいと思うんですけど、本当にこうカウンセリングとして1時間、2時間かけて、この1回で、もう本当に自分と向き合ってもらって、それに寄り添うみたいなことでは、やり方ではないっていう。
そうですよね。目的が違うという感じもしますよね。うん、うん。動機づけをするのと、問題解決をするのと、行動変容を促すのは、まあ、動機づけと行動変容は似てるとはいえ、ちょっとね、なんか、うん。そこまでいったら、それはなんだって時間かかる問題にね、なってくるから。うん。なるほどね。でも、なんか、いろんなテクニックを知って、こうね、うまく使い分けることができたら、よりいろんな方の対応ができる感じしますね、今の話聞いて。あ、これはちょっと深く聞いた方がいい人の話やなと思ったら、がっつり共感の方に行って、
うん、
感情から引き出してあげる方がいいかもしれないし、でも、このさらっと、まあ、子供が生まれたから、タバコもあんまり良くなくて、みたいなのをこう逃さないようにすることで、その人のタバコをやめたい気持ちの方にグッと持っていく。そら仕事中なかったらストレスですよね。言ったらもうそら愚痴大会が始まる、ね、
うん。そうなんですよ。そこがだいぶ困ってた時期がすごくあって、うん、愚痴をひたすら聞くっていうね、うん、聞かないといけなくなってしまって、ね、
うん。次の患者さん来てしまうわっていうのもね、
そうそう
頭をかすりながらね。
そうそうそう。
で、今日のゴール地点どこにしようかなっていうのもね、
そうそうそう
なんか愚痴聞いて終わってしまったって。なるから ね,
ね、
うん、こっちが言う、ある意味こう誘導するという意味ではね、うん、ちゃんと、あ、こっちの方が変わりたい気持ちを言ったから、ここを大事にしてあげようっていう一つの方向性は、すごく流されずに済む、ね、
うん、
あれですよね。強い気持ちの方に行くと流されてしまうこと。
流されてしまう。
うん、確かに。うん、いや、面白そうですね。私もなんかこういうのを聞いて、また機会があれば、 ね、その違いとか、あ、こんな簡単にできるんだったら、うまく、ね、何もこれは、この、動機づけだから別に栄養の指導っていうわけじゃなくて、例えば、家族の中での子供との会話でもう全く一緒ですよね。二つのことを言った時にね、こっちに使うみたいなところでは、うん、なんかすごく活用できそうやなって、幅が広いというか、あの話はちょっと変わるんですけど、私もボイシーね、音声メディアのボイシーでいろんな方の、はい、あの話を聞いたりするんですけど、営業とかね、あのそういうトークスキル話してる人もよくこういうように似たような話されてるんですよ。
あ、そうなんや。うん、
だから、あの、結局、本当そういうのってよく似てるというか、うまくできる人、現場で結果を出せる人っていうのは、そういうのができはる人なんやろ
な。なるほどね。じゃあ、本当にいろいろなところ、うん、場面で使えるってこと。
そうそう。なんか、例えば、どういうふうにしたら、あの、相手は購買意欲を持ってくれるだろうか、みたいな。ところの話し方とか、先にこういう聞き方してませんか、こうすると相手はこういう気持ちになるけど、もしこういうふうに言ったら皆さんはどう感じられるでしょうか、みたいなことを言われてる営業の方がいらっしゃって、うん、まあ、これは医療の世界と営業って全くこう畑は違うけど、今の田江さんの話を聞いていて、あ、どこをどう大事にして、でも自分としては営業だったらね、自社の製品を伝えるだし、栄養士とかだったら患者さんをより良くするために限られた時間でどう引き出していくかみたいなって、結局はなんか根本はよく似てるんやろなって話を聞いて思いました。だから自分のスタイル、自分のやり方、私はこうだからっていうのになんか凝り固まると、やっぱりどの世界でもうまくいかないんでしょうね、うん、子供と関わるときも、私はこういう気持ちが出たらそれを先言っちゃうみたいなことになるとね、変わらないから、なんかある意味俯瞰してこうやってものを見る、あ、こういう世界、こういう世界、あ、だから今はこうっていうようなところから、第三者の視点からこうものを見れると、なんか偏らないんやろうなって、うん、いうのも思いましたね。皆さんもなんかこういうセミナーとか、最近だとね、オンラインとかで学べるものも非常に多くあるので、いろんなところでなんかそういう情報発信を見てみると、思わぬところに自分のいいアイディアとか種が眠ってるかもしれないですよ、っていうふうに話を聞いて思いました。ではまた。